はい、谷岡達平投げてるんですね、今。
投げてますね。
おお。
うん。ルーキーイヤーは30試合ぐらい投げましたよね、確か。
あ、そうなりましたっけ。
確かそんぐらい投げたはずなんですよ。うん、
開幕戦を覚えてるんですけど、ワンアウト満塁、ピッチャーゴロかなんかで併殺で打ち取って、うん、なんかええピッチングした記憶があって、
うん
うん、期待してる投手だったんですけど、まあ、怪我してもうてね、うん、長い間、投げることもできてなかったですけど、うん、まあ、二軍制を映像でも見てるんですけど、僕は、フォークの精度は抜群ですね。
なるほど。
二軍でも、まあう、まあ、あのクラスのフォーク投げると、うん、そう打れへんから二軍では、うん、とは思うんですけど、うん、まあ、もうちょっと、直球の方も、うん、磨いていかんと一軍で上がることはできても、まあ、試合化されてから、うん、まあ、ちょっと打たれてまた降格ちゅうことにはなるんかなって。
ああ、そうです
か。見てます、
うん、なるほどね。
僕は映像は見てなくて数字しか見てないから、あ、なるほど、はい、そうなんですね。とりあえず、そのルーキーイヤーから数年ね、うん、一軍で、リリーフ陣として活躍してました。彼あたりが、はい、早期帰ってくるとブルペンとしては助かるかなといった印象なんとなくあったり、うん、でも全盛期の当時の印象は残ってますのでね、うん、
そうですね、
その状況ではまだないといったことですね。
あ、そうそう、フォークに関しては、うん、もう全盛期そのもので、うん、空振り奪うフォークと、うん、カウント取るフォークも使えるようになってるなって感じで、はい、フォークに関してはものすごく進化して戻ってきてるような印象ではありますね。なんで、ものすごく楽しみな選手として見てもいいと思うんですけど、
なるほど、
うん、まあ、その今、一軍に上げて、ちょっと打たれたから言って、また降格ってなったら、なんかきっかけをなくしてしまうんかなと思ってね、もうちょっと、二軍の方で、もうちょっといろいろ試しながら、安定感が出てきたらなというふうには僕は見て。
フォークを生かすも殺すもストレート次第ですから。
ね、あ、そうなんですよ。
じゃあ、あれかな、交流戦終わりぐらいに期待しましょうか。
そうですね。
な感じですよね。
もうちょっとだけ二軍の話いいですか。
いいですよ、お願いします。
まあ、堀岡投手も田中豊樹投手に匹敵するぐらい嫌われてるじゃない
ですか。ゲームクラッシャーとして。
僕がそんなん好きっていう可能性もちょっと出てくるは出てくるんですけど、
はい、
僕も全くね、堀岡投手に関しては信用できへんピッチャーとずっと思ってて、
うん、
まあ、二軍の方ではもう散々なピッチングを先週ぐらいまではしてたんですけど、
う
ん、
そうですか、
ちょっとなんか、ここ2、3試合の話なんですけど、フォークがゆったりして、いろいろ試し始めてるんですよ。そのフォームをゆったりしたことによって、
うん
うん、最初に試した時には、成績良くなかったんですけど、
はい、
今週の2試合投げてるんですけど、そこでは制球がだいぶ良くなってて、
お
う、うん、で、確か4回、5回投げてフォアボール1個あったんですけど、これもどうしようもないようなフォアボールでもなくて、うん、で、直球もゆったり投げてんのに、うん、150超えてる球威は変わってなくて、うん、制球がものすごい良くなったんですね、うん、で、まあ、変化球もまあまあフォーク元からいいはいいんですけど、それが、まあ、安定もしてきてるんで、うん、まあ、豊樹投手が下に落ちたちょっと、俺、僕は堀岡投手に、
うん、
一応上がってきたら面白いなというぐらいの存在にはなってきたなと思ってるんですよ。だから、まあ、
ね、
ちょっとだけ気にかけてやってほしいです。堀岡を。
わかりました。はい、久しく一軍で見てないから、堀岡選手は。
そうですね。もう、うん、甲子園で増田投手に投げさせるようなピッチャーではないと見てるんですよ。
うん、
まあ、よくはなってますね、間違いなく。
なるほど。そうですか。
はい、
なるほど。なるほど。今2軍のお話出てますけど、大竹選手っていうのは2軍で投げたりしてないですか、はい、怪我なのかな、
ま、
は、
うん、全く投げてないですね。
あ、そうなんだ。
はい、まあ、ね、なんかニュースにも全くなってんから何か起きてる、怪我の状態がどんなところまで治ってるのかわからない。
そうなんですね。ついでにこう二軍の流れでいくと、直江選手もちょいちょい投げてて、はい、結構大きな失点してますね。
あ、で続いてますね、
うん、でやっぱりヘルニアの手術明けということもあって、うん、すぐには、
はい、
もちろんあの、うん、大きな手術だったので、
はい、
完治にはまだまだかかるんでしょうけども、それでもこう、うん、マウンドに立って投げてるんですね。
そうですね、もうちょっとかかりそうかなって印象です、僕は。
そうでしょうね、
うん、
はい、あのまあ背も高くて、あの角度つく直球と、うん、あのフォークで、あの去年なんかものすごいピッチングしてたんで期待してましたけど、
はい、
ちょっとあの状態にはまた全く戻ってないなっていう印象です、
ね、なるほどね。
そうでしょうね、
はい、
まあでも二軍じゃない、大きな手術を得てで経てですよ、二軍のマウンドを立てる状況になってるということであるならば、うん、あのこれからもうちょっと時間はかかるかもしれないけども良くなっていくと思うのでね、
はい、
うん、これ楽しみにしたいです、うん、まだ二十歳ですよね、確かね。
お、あ、そう
そうですね、二十歳です ね、
うん、これからですもんね、
うん、
で二軍で好調でいうと横川海選手ですか。
ほんますよ、横川選手頑張ってますよ、
うん、
頑張ってますね、
うん、ジャイアンツの現在先発ローテーションでいうと菅野が抜けた状況で、
はい、
5人は固まってんだけど6人目がまだ定かではないような状況ですよね。日曜日今村、土曜日、土曜日サンチェス、あ違う、火曜日戸郷、水曜日高橋、木が飛んで金曜日畑、土曜日がサンチェス、日曜日は今村という流れですよね。
うん、ああ、そう、うん、
また交流戦も始まるということもあって、
あ、
連戦も続きますよね。
そうですね、
もう一枚先発が欲しいなってところに、この横川選手いかがですか、一軍でパリーグ相手に。
ルーキーの時の高橋投手いるじゃないですか、今投げてたじゃないですか、
はい、
先発で、
はい、
あれぐらいの期待度はできるんかなっていう印象ですね、下での投球見てると。
そうですか、
お、はい、ちょっと、二軍選手やから抑えてるなっていう感じでもあるんですよ。
あ、そうなのか。
ありますけど、
うん、
でもあのスタミナ面はびっくりするぐらい、
うん、
あの体力は持って出ますね。あのまあ完投完封もしてましたけど、
うん、
あの6回ぐらいでちょっと疲れ見えるかなと思ってまた盛り返すというか、
なるほど、
うんうん、いうのは若いのにすごいなっていう感じで見てますね。
スタミナが増したと。
増した。ほんでまあ、うん、あの どう言ったらいいんかな、あのまあ直球、まあ安定感あるピッチャーじゃないですか、だから、うん、みんなが、去年見た期待度のまんま下でも投げてるとは思うんですけど、うん、このまま一軍で例えば、ローテを最後に守るってなるとちょっと、ま、何回か炎上してっていう印象はまありますかね。
なるほど、
あ、
なるほどね、じゃあ横側に対してこうメルセデスはいかがですか。メルセデスも結構炎上してたりする印象が数字上
炎上してたりすると、うん、そうですね、うん、あの戻って、昨日で3回ぐらい
投げましたね、
うんうん、昨日
あの、うん、
はい、
まず昨日2軍、昨日見てたら、うん、ものすごい直球、ほぼ本来の形に戻ってきてるなっていう印象です。
あら、そうですか、はいはいはい、
うんうん、で、70球ぐらいで、降板したんですけど、
はい、
あのその辺の体力がまだ全然戻ってきてないなっていう印象で、
うん、
まあ、あんま元からスタートがあるタイプではないですけど、
うん、
まあ元以上に体力はまだ回復してんなと、うん、いう印象で、投球内容自体は、うん、昨日はものすごい良かったですね。
そうですか、
はい、なんで、まあまあ言うてる間にあの一軍来るんかなっていうレベルの投球ではあります。
そうですか、あ、そこまで来ましたか、やったこと
そこまで来ましたけどもうあと体力っていうところだけです。
なるほど、あ、
はい、
この辺はあのー、ね、交流戦というのは結構詰まってゲームするもんでね、うんうんうん、もう一枚先発は欲しいところですよね、うん、ジャビトさんとしてはですよ、もう一枚の先発投手としてはどうですか、はい、誰がこの辺はどうだろうみたいな人はいませんですか。
あ、今これ沼田翔平はあれですよね、うん、これリリーフとして使うんですよね、
多分そうだと思うんですよね。
そう、
うん、
うーん、まだ出してないですよね。
まだ出してないですね。うん、
沼田翔平いつどのタイミングで出してくるかっていうのはちょっと注目してるんですけどね。
うん、おそらく投手コーチ陣の腹の中ではこう便利屋的に使いたいんじゃないかななんていうふうに思って、例えば、何でしょうね、点差が離れてた勝ち試合ですとか、あるいはこう、はいはいはい、敗戦処理ですとか、そういったところで、
ああそうですね、まずはプレッシャーのかからない、
いうような腹づもりじゃないかなとは思うんですけどね。で、沼田選手にしてはまだ一軍の実績がさほどないので、そっからがね、うん、ステップアップの一個にしてもらえたらいいのかななんていうふうに。
そうですね。
思いますよね。うん。何回か。まあ、
先発としてやっぱメルセデスを考えてるんじゃないですかね。
ですよ
ね。交流戦中に一回は投げるんちゃうかなっていうレベルに、投げれるようになってきてますからね。
そうですか。
うん。
はい。じゃあ、そうか。最近はマスクは、隅谷が被ることが多いですけど、メルセデスと、
そうですね。
うん。隅谷はなんか相性が良さそうな印象もあるので、うん。
あ、ほんまですか？
うん。
大城のイメージ強ないですか？
大城のイメージ強いですか？あー、そうか。
まあ、大城が被ってたことが多かったですからね。ですよね、
うん。ただでも、なんだろうな、大城は最近マスク被るチャンスも少ないですけども、隅谷、なんかこう、彼の実力を、の良さを引き出すようなことができそうな、そんな印象がなんとなくあったりするんですけどね。
やっぱね、さすが、隅谷銀次郎のリードはさすがですよね。
と、最近、かように思う試合なんですが。
はい、で、大城ずっと見てただけに余計わかりますね、隅谷銀次郎のリードの良さ、ね。素晴らしいですね。
まあ、大城にも負けず、ね、頑張ってほしいなとは思ってるんですよね。で、そうですね。先ほどね、怪我で、何でしょうね、野上が落ちたりなんだってみたいな話もちょっとしてみました、はい。テーブズの怪我とかも話もしてみましたけども、ジャイアンツとしましては、要の坂本さんが いなくなった打線ですよ。今日は広岡、おとといは、若林、その前は吉川が守ったショートストップですよ。やはり穴の大きさは大きなものを感じますよね。
感じますね。
ジャミロさんは、ショートの穴埋めとしたら、現在の戦力でいうと誰が一番いいですかね。
いや、これね、僕、前回話しましたよね、この坂本の後誰がやるんだみたいな話
してて。話しましたね。
はい。で、まあまあ、吉川がいいのか、若林がいいのか、なんかいろいろ話 してたんですけど、まさかこんな早くね、この後が必要になるとは思ってなかったんで。
そうですね。
めちゃくちゃびっくりしてたんですけど、今のね、この一連の流れの中で見てみると、広岡で行った方がいいんじゃないかってちょっと思ってます、今僕は。
広岡ですか。なるほど。
はい。やっぱりね、吉川尚輝はセカンドでやるべきですね。
なるほどね。
やっぱり、まあまあ何回かありましたけど、エラーやら何やらありましたけどね。
はい。
やっぱり、プロ入ってずっとセカンドでやってきたので、体がやっぱもうセカンドになってるんだと思いますね。
そうかもしれませんね。
で、やっぱりこの、特に坂本も、早急の部分を宮本から学んだっていう時があったじゃないですか。
ありましたね。
で、宮本のね、言葉で言わせると、やっぱり1年ぐらいかかったと。体の軸を直すことで早急って良くなる、なんですけど、まあ、それがやっぱりこう、体に染み付くまでに1年ぐらいかかったと。
なるほど。
で、そのやり続けた坂本だったから、あこまで成長したっていう言葉を残してるぐらい、やっぱりショートのポジションで、あれだけの実力になるってやっぱ時間がかかるっていうことを考えると、今までもやっぱショートをやってきた広岡でやった方が、今はいいんじゃないかなって今の時点でちょっと思ってますね。
なるほどね。田中さんはいかがですか？
あ、僕も同じく広岡の、守備力、ショート、そうですね、ショートを本職ってしてるなっていう感じはものすごくわかる、ここ数試合の、ショートでの守備やったなと思いますし、まあ、直樹選手、ものすごく期待というか、いけると僕は思ってたんですけど、早急弾、 ちゅうのがやっぱあるんで、うんうん、やっぱセカンドを本職としてやってきたここ数年、うん、あのこれがやっぱもうセカンド、うんうんうん、ちょっとなんかつかみ損ねみたいなのも今年よう目立ってるじゃないですか、
ね、
そういうところでも、うん、セカンド、うん、あの送球ミスを見るとちょっとショートでは厳しいし、あの広岡の権力は十分あの強肩でやってくれてたんで、うん、まあ、そういうところ見ても広岡の方が守備力という意味でも安定してるかなというふうに思います、う
ん、なるほどね。あ、
はい、
他ショート候補でいうと増田大輝が現在2軍ですね。
はい、
あとは北村なんて人もいるけど、この人も2軍ですか。湯浅が1軍に上がってきましたけども、
ね、はいはいはい、うん、今日守ってましたね湯浅ね。
ですね、
いや今日 A プレーしてましたね、
うんうん、よかったですね、
うんうんうん、みたいなこともあるけれども、広岡選手は昨日もホームラン結構大きいの打てましたしね、はい、
う
ん、そうですね、まあ、吉川、若林、広岡、湯浅、この4人でちょっと坂本選手が帰ってくるまではアナログね、頑張ってるから、
うん、ジャボさんどうですか、
うん、ショート、
はい、
ショートなー、3、4月の月間 MVP で平間っていうセカンドの2軍の選手が取ったんですってね、
はい、
うん、
はい、
でも実際動いてるとこ見たことないんですけども、タラコさん、この平間選手というのはセカンドの選手ですよね。
セカンドの選手、
ね、この人は、
まあ、サードショート、うん、試合途中から守ったりはしてますけど、うん、あんまショートの守備機会を、うん、まあ無難にこなしてたところは数回見たことあるんですけど、うん、あんまり守備機会が多くなくて、うん、まあ、セカンドで出場が主なんで、うん、あんまショートとしてどうかじゃ見極めにくいですね、まだ。
じゃあセカンド平間でショート吉川っていうのは一軍でもありなんですか。
おお、あ、うん、僕はあんま平間選手を、うん、今一軍で欲しいなというふうに思ってなくて。
なるほどね。うん。
あ、うん、っていう、でもそれは打撃面って意味で、うん、まあまあ、あの、が残してましたけど、うん、まあ他、まあ北村選手とか、うん、そうですね、そっちの方が一軍戦力としては頼りになるんかなと見てて、うん、あの、打撃面ではあれですけど、守備面では、うん、セカンドではAプレーしてますけどね、うん、結構、うん。って意味で、どう言いたいかな。
うん、
ちょっとショートとしては分からんという答えにしてほしいです、うん、
なるほどね。あ、うん、とりあえず僕はショート坂本の復帰が確か新聞報道では1ヶ月前後であろうという見立てで、うん、今2週間が経ちましたかね。
そうですね、
もう2週間ちょいぐらい待つのであれば、
はい、
はい、
ショート今ちょうど吉川尚輝が3割ぐらい乗ったじゃないですか。
乗りましたね。
そうですね、
うん、例えばショート吉川を使ってみて、セカンドにあの最近たまに入るウィーラーですとか勝樹ですとか、うん、あのあたり入れてみてもあの楽しいのかしらとは思ってたりしますけどね。まあとにかく今現在は坂本の復帰を待ってる状況ですよ。ここから多分誰かが新しいレギュラー、ショートのレギュラーになって、シーズン終わるまでっていうメンツは見当たらないんですよ、僕にとっては。
まあまあまあまあ、
うんうん、その間はなんとかこう坂本選手の復帰をね、みんなで一緒に待ちましょうよというふうに思ってたりします。
広岡の守備力についてはどう思ってますか、最近の見て。
あの、良くも悪くもビッグプレイヤーだと思うんですよ。
はい、
ボンゴロは、ポロッとするけど、ビッグファインプレイはしそうなよ。
ああ、
うん、空振り見逃しの三振は多いけど、大きなホームラン打てますよと。
ああ、そうですね。
うん。まあ、要は、大雑把なというか、ような印象がなんとなくあるんですよね。うん。
なんかでも、守備悪くないと思いますけどね。
本当ですか。うん。
はい。
そう、
で今日のもね、別にあれ無理ですよ、今日のあのあれをアウトにするのは。
ああ、内野ゴロでしょ、うん、はい、あれは無理だと思う。坂本でも無理だと思う。
あれ無理ですよ、
うん、
いや、あれは厳しい
ね、あれ厳しいですよね、あれね、
あれは厳しいですね。あれ評判悪いんですか。
あれね、なんかね、叩いてる人いますよ。
本当にあれ叩いちゃダメでしょ、
はい、あれはね、
あれは源田でも今宮でもアウトにできないと思います
よ。あれは無理ですね、
うんうんうん、そういや、僕のね、あのヤクルト時代から持つ疲労家の印象がずっとそんなイメージなので、まだそれが変わってないというだけです。
うん、まあ、疲労家でね、うん、はい、まあ、一つだけちょっと注文を入れるとすればですけど、はい、やっぱりね、一発狙いすぎみたいなところをちょっと感じるんですよね。
まあ、そうですか。なるほど。うんうん、
まあまあ、いいことなんですけどね、うん、フルスイングで。ただ、なんかね、やっぱチャンスメイクするべきとこもあるんで、うん、はい、なんかこう、まあ、ホームランか三振かみたいな今状態じゃないですか。
はいはい、
そうですね、うん。なんかね、やっぱりチャンスメイク、ここちょっと違うだろうみたいなところも若干見てて思うんで、うん、そこだけはね、ちょっとね、注文つけるべきところなのかなっていうふうには思いますけどね。
うんうんうん、
ただね、守備いいですし、うん、まあ、昨日の試合なんかはね、うん、彼のおかげで負けなかったっていうのもあるので、
はいはい、
そういう部分では、うん、今一番ね、ショートにレギュラーに近いのは、広岡なんじゃないかなちょっと思いますね、うん。
いや、おっしゃる通りだと思います。
うん。
はい。その、ですから、三振かホームランかみたいな打撃もそうですし、いろんなこう意識付けがね、いろいろ変わってくると、ね、
はい、
安心な感じもするんですけどね。
ね、
まだまだ若い選手ですよ。うんうん、ドラフトにかかる年のね、週刊ベースボールですとか、野球太郎の記事を見ますと、先輩の岡本和真をしのぐセンスの持ち主であると。
うんうん、
そんな文字が飛び交ってたことを今でもよく強く覚えてます。今日なんかは智弁学園三遊かなんか組むことができましたね。うん、
できました ね,
ね。こんな形が続いていくのも楽しいかもしれませんね。
そうですね。
まあそんなところで、じゃあショートはね、じゃあ広岡選手などなどで、補っていただいて、坂本選手が帰ってくるの
も、とりあえずカバーしてもらう感じですね。
ぜひ待ちましょうよと、ね、いったふうに思いますよと、いった中でですよ、なかなかこう一軍に合流してこない小林選手ですよ。小林選手に対してはどう思われますか？ちょいちょいトレードの噂も出ますし、
そうですね、うん、
相変わらず2軍でも打ててないそうですし、
打てないですね、うん、ね、なかなかね。
ただ、対投手にしましてはですよ、味方投手にしましてはですよ、こんなに頼りになる星はいないと、もっぱらの評判では昔からありますよ。じゃあジャビトさん、今後小林ステージはジャイアンツの戦力になり得ますでしょうか？はい、
うん、まあ、このキャッチャーの話で言うと、うん、はい、まあ、僕の小林誠司が今2軍にいる理由も含めてね、はい、ちょっとお話しさせてもらうと、はい、やっぱキャッチャーってもともと育成が最も難しいポジションって言われてるじゃないですか、はい、で、まあ、どこの球団もなかなか育成がうまくいく球団といかない球団があって、
はいはい、
かつ時間がかかると。
そうですね、
まあ、そういう、まあ、ポジションという意味で、うん、まず小林誠司がなぜ2軍にいるかというと、うん、理由の一つとしてね、うん、やっぱりね、育成、いや、捕手の育成を担っているということが一つの理由として挙げられると思うんですね。うん、
はいはい、
多分、まあ、住谷と小林、
はい、
まあ、球界を代表するキャッチャーですよ。
はいはいはい、
この2人のどちらかは2軍に置いときたいと思ってると思うんですよ、今。
どちらか、そうですね。うん。
はい。で、その役割が今は小林であると。うん、かつ、まあ、打てないというところもあるので、うん、今は小林は2軍に、今はいてもらっているというのが今の現状だと思います。
なるほど。じゃあ、今後は隅田の状態ですとか、小林の打撃の成績がもうちょっと上向きになってくると、これが逆さになる可能性は大いにあり得ると。
あると思うんですけど、うん、ただ、住谷選手いいですから、やっぱり。
今現在、
うん。落とす理由がないんですよね、
そうですね。うん、
バッティングはまあまあ、うん、置いといて、はい、やっぱピッチャーのいいところを引き出す能力とか、うん、キャッチャーとしての、センスみたいなところは、やっぱり一級品なので、 落とす理由が今ないからこそ、うん、今動けていないというのがあると思いますね。ただ僕はこの坂本菅野が抜けたこのタイミングで小林を上げるべきだったと僕は思ってて、うん、でそれはやっぱりこのキャリアとしても同じぐらいなんですね、ちょうど、
はい、
あの2人と、はい、やっぱりチームの士気を落とさないために、うん、やっぱりこのグラウンド上のリーダーを置くべきであるっていうのがありましたよね。
なるほど、
うん、でその役割にフィットするのがやっぱ小林誠司で、うん、やっぱりあの2人がチームリーダーの2人がいないからこそね、うん、今上げるべきだと僕は思ってたんですけど、うん、なかなか上げてくれない状態が続いてるので、はい、なかなかねちょっと苦しいところではあるんですけどね。
なるほどね。
うーん、
田中さんいかがですか、どのように見られますか。
いや、うん、なるほどなと、こう小林選手を、うん、下に置きっぱなしにしてるっていうのは、うん、僕はもうようわからんなと、あ、うん、まあ、バッティング全くやとは思うんですけど、あの岸田捕手を、打席でそんな立たせてないじゃないですか。
そうですよね、
うん、もうそれやったら、うんうん、あの小林と比較したときに小林の方が捕手力という意味では明らかに高いですから、うん、ほんで、まあ、打席を積むという意味でも岸田を下に落として、うん、小林を上にすんのが、まあ、妥当中の妥当やなというふうに見てたんですけど、うん、あのまあ、住みたりと小林どっちかを二軍にって話を聞いて、うん、あ、なるほどなと、うん、それは確かに、その山瀬とか下で言うと、うん、あ、まあ、うん、来たか、うん、あいうキャッチャーも、守ってますし、 そうです、ね、その辺には大きい影響あると思うんで、うんうん、それを聞くと、まあ、一理というか、まあまあ理解できるところもあるんかなと思ったり、うん、なんかえらい感動しました。
そうですよね。
あ、いやですけど、うん、まあ、一軍戦力としては、うん、あのその育成っていうのを抜きにしたら必要かなと僕も思ってて、うん、あの岸田がいらんっていうよりも大城選手が打てへんからあかんってなった時に、うん、岸田選手が、バッティングも変われて、うん、守備面でも変われてスタメンに出れてない状況を思うと、うん、もう一軍には今必要のない、存在なんかなと、うん、だから小林選手と比べると、うん、必要度は小林選手の方が高いんかなというふうに僕は思ってます、
うん、なるほどね。僕の、僕がポッドキャストを始めるときに、こんな人になりたいなと思った、とあるジャイアンツファンの方がいらっしゃってて、
はい、
で、この方が Facebook のジャイアンツグループで、珍しく自分でスレッドを立てたんですよ。小林誠司はいるのかいらんのかって。はい、で、巨人ファンのグループですので、賛否両論がありました。打てない。小林自動的にアウトになるような選手は不要であるだとか、
うん、
今投手陣がガタガタな今こそ、投手陣が安心して投げれるようなキャッチャーというのは絶対必要だと、まあプラスで分かれました。
うん
うん、で、うん、僕は正直何とも言えないんですけど、
うん、
ただ
難しいです、ね、
小林誠司という捕手がいかに投手陣から愛されているかっていうのはよく存じ上げてます。
うん。
山口俊にしても、菅野智之にしても、一番受けてほしいのは小林だみたいなことを言ってたじゃないですか、
うん。
もっと若い選手はもっとそのように思うかもしれませんよね。うん。で、もしかしたら小林が受けることによってチーム防御率がぐっと良くなる可能性はあるのかなと。いうふうには思うんだけど、
うん、うん、
やっぱ DH のない現在のセリーグの野球において全く自動アウトっていうのは、これは困っちゃうよというふうにも思ってて、うん、であるなら住谷、あるいはこう何でしょうね、この間までレギュラースタメンのマスクだった大城選手、あるいはこう打撃に定評があるけどなかなかバッターボックスの巡りが回ってこない岸田選手ぐらいが、うん、今の布陣がいいのかなと、かといって小林誠司を他球団にトレードに出すっていうのは絶対に嫌だなというふうに改めて確認したところですよ。
ただあれですよね、水、はい、面下でいろいろあると思いますけどね、うん、7月末までは。
ええ、うん、こだけ長いこと中。
うん。
はい。
そうですよね。
ある、 あるとは思いますけど、うん、でもないと思いますね。実際は。
将来ですよ。ジャイアンツのコーチ陣になるであろう、宇都宮哲也ですとか、長野久義ですとか、はい、あのあたりを、人的保障で他球団に出したっていうことを経緯もあるので、もしかしたら小林誠司も他球団にちょっと勉強を積んで、引退後にまた帰ってこいよっていう話はないことはないと思うんですけどね。
うん、
ただ、現在、こう、ペナントが3分の1終わった状況で、前半、大城、で、現在が、住谷がメインで星でやってるじゃないですか。
はい。うん、
交流戦、明けから小林が正星に座って、今までとは違ったリードをしだすと、また、面白いのかもしれませんよね。
そうですね。うん、もしかしたら、そんなこと考えてるかもしれませんしね。
うん、俺たちの辰徳はそのようなことを考えていそうな気もするんですよ。うん、とにもかくにも僕は小林誠司を他球団に出すのは反対だけれども一軍にまだ上げるのも早いかなとも思ってます。
お、
うん、交流戦明けが期待ですという僕はそのように思ってます。
はい、まあ、住谷選手を、ね、さっきも言いましたけどやっぱ今落とす理由があんまないので。
そうなんですよ。うん、
疲れが溜まったとか、ええ、ちょっと他球団に読まれ始めたとかっていうことがない限りこのままでいくんじゃないですかね、うん、
ですよね。うん、
はい、はい、
そんな感じですよ。というもかくにも交流戦どのように乗り切るかっていうのも見るものですよね。
そうですね、
そこにも関わってくるかもしれません。西武出身の住谷選手ですよ。
うん、
うん、ちょっとパ・リーグから出て久しいですけどね。うん、パリーグは結構血の巡りが早いので当時西武時代の選手は、のライバルチームの選手たちが結構様変わりしてるので、
うんうん、
違ってくるかもしれませんけどね。それでもこう経験値もあるので、うん、どのようにさばいていくかなっていうのも楽しみな一個かなというふうに思います。はい、
そうですね。
交流戦いかがですか。すべからく、パキオセジャクの交流戦ではありますが、どの辺が見ものですかね。タラコさん、例えばこの辺ちょっと気をつけておかないとというパリーグのチーム。
気をつけなあかんことだらけ、
ね。そうですよね。そうですよね。
うん、今の中継ぎ陣であんだけ打たれてて、もっと強力になるパリーグ打線、
はい、
をどう乗り切るかって、めっちゃ難しいところやなと思うんですけど、うん、そうですね。まず、バッター陣としては、うん、攻撃陣としてはスモーク選手を DH で使える試合が半分あるっていうのは大きいなというふうに、
はいはいはい、
でかいですね。
よね、まあ、ここで DH で使えて、その分、うん、ファーストで、まあまあ、勝木選手がねちょっと2軍で自打球に2回食らってから打撃が下降線に入ってるんで、そこが気になるところではあるんですけど、うん、まあ打撃戻ってきてくれれば、一塁で勝木選手を使えて、まあブレイクしてくれたら、うん、攻撃っていう意味では、巨人も、張り合えるんかなというふうに見てますね。
中島博之ではなくて、勝木の方っていうことですね。
あ、勝木の方、うん、レギュラー取るんちゃうかって言われた、その先月ですね。
はい、先月。
先月だった頃を思うと、はい、勝木選手、をレギュラーで、まあ、DH あるときは使ってくれたらなというふうに僕、
ね、あ、そうか、DH の
使い方、
そうですね、
うん、頼むでというしか言えないです、
ね、なるほどね。ジャミドさんいかがですか。
いやー、むずいですねこれね。まあソフトバンクには何としても勝ってほしいですけどね、うん、勝ち越してほしいですけどね。
そうですね。うん。
まあ、去年あんだけやられたんで、うん、はい、ソフトバンクも今調子そんな良くないんで、
う
ん、
そうですね。
なんかこう、このタイミングでちょっとやり返してほしいという個人的な、
そうですね。
感情がありますね。
巨人ファンとしては。
そうですね。
そうですね。バンクね。
で、今回の交流戦、楽天が一発目に来るんですよね。
そうなんです
よ。そうなんですね、
う
ん。
そうなんですよ。
ここがね、ちょっとね、巡り合わせとしてはあんま良くないなと思ってまして、うん、強敵ですよね、今。
うん、
最も、ね、最も強敵じゃないですか、 今の状態で見たら。
そうですよね、あのバロメーターとしては多分高いところにあるでしょう、調子の
波
としては
、ね、ですよね。で楽天ソフトバンクっていうね、うん、このパリーグ2強といきなり対戦するんで、ここでリズム崩れるとちょっと怖いなっていうのがありましてね、うん、